こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の24日金曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、株倉が羨ましすぎると思う話、このテーマの話をしていければと思いますね。まあ、今日は、株倉、よく株式のこうクラスターみたいなところで、株式業界、株式投資業界みたいなところで株倉って言われやすいですけど、その株倉の業界、株式の業界とかですね、ここの業界がもうあまりにもぬるすぎるって言い方するとこうマイナスに聞こえがちですけど、もうこの環境がこう羨ましすぎるっていうふうに思う話をちょっとしていければと思いますね。というのも最近、株とかNISAみたいな、特にNISAみたいなところの勉強を始めて、でこの間のちょっとポッドキャストでも話したんですけど、あまりにも今まで僕自身仮想通貨っていうところに寄って投資をしている、もう本当に尖りに尖ったみたいなところでの投資のみしていたので、もっと基盤が、しっかりしたような、そうですね、いわゆる S&P500 だったりとかオールカントリーオールカンみたいなところですね、そういうところにも、コツコツ投資もして、資産のこう土台みたいなところですね、貯金をタラタラしていてもしょうがないので、それを一部投資に回していくみたいなところですね、ちゃんとこう回していくみたいなところ、そういうところで、最近は株式とか、NISAみたいなところの勉強なんかをスタートさせたりしてますね。でその中で株式とかNISAみたいなところの勉強をしてはいるんですけど、その勉強していく中で、であとは実際にこう触ったりとかいろいろ見ていく中で、あまりにも仮想通貨投資、僕自身ずっとなんか数年間やってきてますけど、こことの差をめちゃめちゃ感じるんですよ。仮想通貨の業界っていうのは本当にまだまだ新しい業界で、これから立ち上がってる。最近は少し、数年前では全然使いやすくなりましたし、言ってしまえばもう僕よりも早く始めてる2014年とか2011年とか、めちゃめちゃ前から始めてる方からすると、もう今ってもうさすがにぬるすぎるだろうっていうふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど、それでも株式のこう株倉の業界のこう環境と比べた時に、まだまだ差がめちゃめちゃ感じるんですよね。でそのところで、今日は、株式の業界、株倉みたいなところの業界ですね、ここが羨ましすぎる、どこが羨ましいのかみたいなところのポイントを今日は3つちょっと絞って、話していこうかなと思ってますので、そこの話をちょっと、シェアできればと思いますね。でそうですね、それぞれ話をしていくと、まず1つ目っていうのが税制面で、2つ目っていうのが環境面で、3つ目が、勉強面。この3つの点でめちゃめちゃこう環境が整ってるというか、本当に土地が整備されてるなっていうふうに感じてはいるので、そこをちょっと話していきます。でまず税制面ですね。これはよくクリプトやってると言われがちなんですけど、早く分離課税にならないかなっていうところは結構やっぱり言われやすいんですね。いわば株式だったりとか、においては、分離課税みたいなところで、いくら利益を出そうと、税制っていうのは 20%、利益っていうのは 20% に収まってくるんですよね。でもクリプトって累進課税っていう形になるので、所得に合わせて、その所得とか、収入に合わせて金額によって、税制って税率が変わってくるので、5% から、最大 55% か、もう半分以上がごっそり抜かれる。なので1000万の例えば利益が出た、やった全取りではなくて、500万円がスッと抜かれてしまうみたいな状態。ここのやっぱりハードルってめちゃめちゃ高いのかなというふうに思っていて、当然多くの方っていうのは、僕もそうですけど、そんなに多額の利益みたいなところを出すわけではないので、多額の利益みたいなところを出すわけではないので、大体20% くらいに収まってくるのが普通のレンジなんですよね。なので僕らみたいな、その何ですかね、一般投資家、本当に小口投資家みたいな人からすると、それぐらいの利益っていうのはそうですね、 20% くらいに収まるんですけど、これがじゃあ金額規模だったりとか増えてきたりとか、運用資産が増えてきたら、もう納める税金で全然段違いになってきていて、30%、40%、50%と上がっていくと、それは自分の手元に残 残ってる。せっかくこんだけ頑張って利益出したのに、こんだけ利益取られてしまうのか、うん、だったら利益出さない方がいいかなとかっていう感じで、まあ、金額感やっぱある人にとっては、この税制面っていうところにおいては、税制とかにおいてもそうですし、なんかこう、規制みたいな、規制みたいなところにおいてもそうですし、まあ、そういうところでやっぱりこう、なんだろう、ハードルが高くなってきてしまうんじゃないかなと思うんですよね。で、しかも株式とかにおいては、NISA とかって制度使っていけば、利益が 20% もかからないっていう状態。まあ、非課税。まあ、実質こう、利益を全取りできるような状態になってしまうんですよね。まあ、例えば、NISA で言うと年間投資額、1800万円っていう風に形で決め、障害所得みたいな、障害、投資額1800万円に対してかかってくる利益って、まあ、出てくる利益においては、まあ、いくら出ようと、例えば1億円出ようと、2億円出ようと利益が、そこから出ようと、そこに対してかかってくる税金ゼロなんですよね。いや、これはすごい制度ですよね。NISA めちゃめちゃな制度っていうところもそうですし、で、しかも、その、例えば1800万円分の、例えば800万円分の利益みたいなところを、こう、利確しました、利益確定しましたってなったら、その翌年ではありますけど、またその800万円の枠っていうのが開くんですよね。で、そこでまた800万円で投資をして、で、そこで利益出たら、そこの利益に対してもかかってくる税金っていうのはゼロになってくると思うんですよ。っていう感じで、いや、これめちゃめちゃすごいなっていうところの制度で、まあ、NISA とか調べ始めてますけど、いや、ここの税金の制度めちゃめちゃ優遇されてるなっていう、まあ、この優遇されてる環境っていうのが、いや、めちゃめちゃ羨ましいなってところはまず一つ思いますね。で、二つ目で言うと、環境面。まあ、これは取引環境みたいなところで、実際に株式とかを始めてみよう、ちょっと株式投資始めてみようとかなった時の、環境ですね。これが本当に整いすぎてるっていう話で、もう本当に、なんだろう、難しいと思うところ、まあ、解説とか動画とかありますけど、それすらもういらないレベル、まあ、ちょこっとこれどうなんだろうみたいなところで気になるところあるかもしれないですけど、まあ普通にリテラシーとかめちゃめちゃ高くなくても、使えてしまう。本当に誰でもNISAなんて一般向けというか、まあ、貯蓄から投資へみたいなところで皆さん投資始めてくださいみたいな、なところを促しているような、くらいもあって、めちゃめちゃこうアプリだったりとかもう豊富ですし、取引ができるアプリもそうですし、手数料とかもめちゃめちゃ安いですしね。なんかもうNISAだったりとか手堅い銘柄とかだったら、もうある程度だったらもう手数料無料ですよってものなんかもあって、よくクリプト業界だと取引所のまあスプレッドがめちゃめちゃ高いっていうところで、まあスプレッド、いわゆる手数料みたいなものですね。売りと買いの差が結構広いので、例えばビットコイン、1ビットコイン買いますよってなっても、なんか数百、なんか百何万円のスプレッドがあるので、手数料めちゃめちゃこっそり取られるみたいなところがあるんですよね。まあそういうところもそうですし、まあ手数料とか、まあある程度売買手数料とかも結構高いですしね。まあ僕は小口なんで、そんなにまあ頻繁に取引するわけじゃないので、まあそんなに多額の、なんだろう、スプレッドみたいなところを感じたことはないですけど、まあとはいえ、やっぱりこう小口でも取引がこう積み重なれば、結構な額の、そうですね、損失というか手数料取られてることになると思うので、こういう手数料問題とかもそうですし、あとはアプリケーションで本当に視覚的に利益取引ができるってところで、まあ、特にクリプトの業界だと、自分のウォレットを作ってみたりとか、あとは、外部のこう海外のサービス使ってみたりとか、そういう形で深入りしていくと、まあ、どんどん使っていくのが難しくなるんですよね。なんかそのメタマスクの方でなんか承認してみたりとか、ウォレットの接続してみたりとか、で基本的に、まあ最近は日本語対応も増えましたけど、まあとはいえ、海外の、まあ、サービスを使っていくので、英語をちょっとある程度理解していかないとならないっていうところの壁があったりとか、あとは解説みたいなところも少ないので、そこにおいても自分で調べていく必要がある。まあ、いわゆる DYOR、まあ、自分で調べて自分でググれみたいな、ところの業界になってくるので、そのググれ圧みたいなところがすごい強いので、まあ、結構やっぱりここら辺においては、まあ、取引をしていこうってなっても、この中身が難しくなっている。仕組みが難しくなっている。しかも、こう手数料が高かったりするっていうところは、やっぱりこう一つ二つ目のハードルじゃないかなっていうふうに思ってますね。で、三つ目の部分としては、勉強面ですね。まあ、実際にじゃあ、NISA とか株式、まあ今も僕ちょっと勉強し始めたりとか、まあいろんな感じで、まあ調べたりしてますけど、いやいや、もう優秀なコンテンツ、有益なコンテンツが溢れまくってるので、もう勉強というか、難しいって思わないんですよね。 さっき言ったようにちょっと取引してみようとか、まあ、詰まる部分があったとしても、そこをこと細かに、めちゃめちゃこうちゃんと解説してくれるような動画とか、まあ、YouTube 動画だったりとか、あとはまあそうですね、あとは本だったりとか、まあ、書籍だったりとか、まあ、あったりするので、あとはもう AI とかに、まあ、AI に聞くとちょっとローカライズがされてない内容とかもあるので、ちょっとこう微妙な回答とかしてくる場合もありますけど、まあ、そういうところでめちゃめちゃこうちゃんと情報を出してくれるんですよ、ってなったらですよ、もう本当にもう買うことだったりとか始めること迷うことないんですよね。まあ、これ例えばクリプト業界とかでじゃあ仮想通貨について調べようってなると、まあなんだろう、コンテンツ、まあ優秀なものとか、有益なコンテンツはもちろん中にありますけど、基本的にこの仮想通貨が爆上がりするとかこれがバブル終わったとか、むしろバブル来たとか、そういう情報ばかり流れてきやすくなるんですよね、どうしても。まあ、なんかどうしてもまだお金によってしまう、利益によってしまうような話とか結構多かったりするので、まあ、例えば税金面とかもそうですし、あとはそうですね、実際の買い方だったりとかもそうですし、そのなんか銘柄についての解説動画みたいなところもそうですし、そういうところがまだまだめちゃめちゃ少ないんですよね。でしかもなんかクリプトについて、議論してるような結構こうなんだろうな、議論番組みたいなものも YouTube かなり増えましたけど、そういうものもクリプトが語られることって、まあ、めちゃめちゃ珍しいので、クリプト民は結構見るけども、多くの方はやっぱり見ないみたいな内容なんかも結構多かったりするんですよね。まあ、なのでこの勉強するってなった時も、本当にこうちゃんと優秀な先生ばがめちゃめちゃいてくれるので、なんだろうな、そこにまあ漕いていけば、教えを漕いていけばめちゃめちゃ分かりやすくなってるんですよね。でしかもなんか爆撃みたいな情報なんかも、まあそれはそれで刺激が足りないっていうふうに思うかもしれないんですけど、やっぱちょっとこうなんだろう、可もなく不可もなく、ちゃんと安定したコンテンツ、なんか平坦なコンテンツがちゃんと流れてるっていうのは、まあ結構こうでかい要素かなっていうふうに思ってますね。なんだろう、変なバイアスみたいな、フィルターみたいなものをかかった状態で、情報とかを見ずに済むので、かなりここら辺も、まあ勉強面で優れてるなっていうふうに思ってますね。まあ、こんなところで上げ始めると本当にキリがないんですけど、税制面、あとは取引環境面、あとは勉強する面、まあ、勉強面ですね、こういうところで、まあ、株倉というか株式とかNISAの業界っていうのは非常にこう環境が整ってるなってところを思っていて、まあこれをしていて、なんだろう、まあNISAだったりとか、まあ投資、まあもちろん全員が始めるべきではないで、始めるべきっていう話ではないと思いますし、まあ別に投資をやる必要もない人も全然いるとは思うんですよ。まあとはいえ、なんか貯金とか最近なんかこうスーパーだったりとかのなんか物の値段が上がったなとか、あとは貯金だと全然お金がたまらないとか、収入全然上がらないって言ってる方、それでただただなんかこう悶々としてるような状態が続いてるような方っていうのは、やっぱりこう少しでも早くこうNISAだったりとか投資っていうところ、まあ、少しでも足を踏み入れてるって踏み入れてみるっていう部分ですね。やっぱりこうよく言われているのが、まあ、投資とギャンブル、ここら辺はちゃんと切って分けて考えてあげて、ちゃんと投資をしていきましょう。まあ、投資ってむしろなんか自分の資産を守るっていう方法になる、増やすっていう方法よりかは守るっていう方法になると思うので、まあ、この株式とかNISAの業界特にそうなんですけど、そういう守る手段しっかりと持っていきましょうというところで、やっぱりここら辺の環境がこれだけ整ってるのもあるので、まあ、ぜひやっぱりここら辺のNISAとか株式、まあ、勉強してない方もそうなんですけど、まあ、勉強してる方はもっとなんかこう自信を持ってやってっていいんじゃないかなというふうに思いつつ、今日はこんな感じの話をちょっとさせていただきました。そうですね、株クラミンが本当に羨ましすぎるっていうところで、まあ、クリプト業界もこんなところで、環境が整備されてくれると嬉しいなというふうに思いながら、まあ、引き続き仮想通貨に投資もしつつ、こういった株式とかNISAの勉強も進めていこうかと思います。はい、というところで、まあ、今日に関しては、株クラが羨ましすぎると思う話、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。